人間っていうのはそう簡単に公式通りに生きられるっていうことではありませんから、どんなに強い人であってもふっと死の誘惑に襲われる瞬間っていうのもあり得るだろうというふうに思います。私は信仰を持ってさえいればどんなことでも大丈夫っていうふうに断言できるほど私は傲慢にはなりたくないと思っています。信仰といえども人間が持っているものだとすると、信仰が決定的であるっていうふうには決して断言できないと思います。なぜならば信仰を持ちつつ悲劇に陥る人もよくあるわけなんですが、そうするとそれが信仰が決定的なものであれば、そういう悲劇に陥った人の信仰は何だったって問われることになってしまいます。私は人間の弱さということについてそこまで目をつぶることはできない気がするのですね。実は今日のクリスマスの主題というのはまさに神が共におられるということなのだという、その一点に尽きるのですけれども、選ばれた聖書の箇所がゼカリア書でありました。ゼカリアが予言したのは一章の一節を見ますと、ダレオスの第2年8月にっていうふうに書いてありますので、このダレオス王というのはその当時の世界の覇者ペルシャの王で、紀元前521年から486年まで王についてたということですから、そうすると第2年といえば520年で、520年、紀元前520年というのはこの歴史的に振り返りますと、あのイスラエル民族にとって最大の悲劇であったバビロン捕囚っていう、これが587年ですね。ですから520年っていうのはもうそのことから67年も経っているわけですけれども、しかもエルサレム破壊し尽くされで、みんな抑留されて完全に滅亡したとしか見れない状況の中で、新しいペルシャという国が自分たちを滅ぼしたバビロンという国に代わって世界の覇者になって、また彼らにとっては全く予想もしなかった政策の転換があって、こういう補修っていうやり方はやめると、それからそれぞれの民族の宗教は尊重しようという方針に変わったために、思いがけずエルサレムに帰ることができた。これが538年。ですからその帰ってきた人々の中には、この連れて出られた時の人々ももちろん50年経ってますから、かなり老人になっているわけですけれども、その老人たちがですね、もう寒涙に無せんだっていうのが聖書にも書かれて、二度とこうして帰ってくるなんてことはありえないと思っていたのが帰れた。でそれは当然彼らの信仰にも結びつくと思います。エジプト脱出っていうのをモーセが紀元前1250年に成し遂げた、あれ以来の大奇跡だと。だから神は私たちを間違いなしに顧みていてくださるんだっていう確信に満ちて、しかも神殿を再建せよっていうことでお金までもらって帰ってきたんですね。ですからゼカリアが予言をした520年っていうのは、神殿が完成するのは515年ですから、完成の5年前です。ですから工事が続けられていたと思うんですね。でその工事がみんな希望を持って工事を続けている最中に、ゼカリアが娘シオンよ声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。これは新しくできた神殿が祝されて、その神殿の中に私は住むよという、そういう予言ね、その神殿再建が大変祝福されてるんだっていうことを予言していると思うのです。さらに15節、その日多くの国々は主に帰依して私の民となり、私はあなたのただ中に住まう。ここでもう一度出てくるんです。あなたの中に、あなたのただ中に住まうという言葉が2回繰り返される。 結果的にはですね、その後彼らが期待したように神殿が再建できてもメシアがおいでになる気配はなし、ダビデの子孫が大いにつくっていうこともなしに、なんだっていう失望の時代に入っていくんですが、私は聖書全体のテーマは神が私たちのただ中に住まうということだと思うんですね。どんな時にも神はあなた方と共にいる。モーセにもそれを約束され、ヨシアに言われ、そして常にもうそれぞれの指導者たちや信仰者たちが聞かされたメッセージが、私はあなたと共にいるっていうことだったと思うんですね。これは何でもないことのようなんですけれども、実は大事なことだと思うのです。何かができたりできなかったりということと別にですね、それを作家の遠藤周作さん、亡くなられましたね、彼は若い時10年も闘病生活をしたようです。結核のためですね。そして大きな手術もした。奥さんの話では、10年がなかったら遠藤はいなかっただろうっていう、それぐらい大変大事な経験をされたようですが、その経験の中でですね、共にいるということがどんなに大きなことかということを彼自らが体験したようです。最初はこの自分の病室からですね、向かいが見える病棟で、とても仲のいい夫婦が寄り添って、そして奥さんが病気のご主人の手をじっと取って、じっと立たずんで、こうひざまずいてそばにいるっていうのを見て、初めのうちは美しい光景だなぐらいに見ていたんですけれども、彼自身がですね、まあその他にも今度自分の同じ病棟の中でも夜中に動物が吠えるような声が聞こえたんだそうです。看護さんに吠え声みたいなんで俺寝れなかったぞってこう言ったら、元お医者さんで、そしてもうがんの最終的な苦しみでね、自然にそういう声が出てしまうんですよっていうふうに、説明された。つまりその頃はまだ今のようなペインクリニックが進んでませんから、モルヒネでこう痛みを止めるんだけれども、やりすぎると今度は逆に命を落とす、あるいはそういう中毒症状になってしまうっていうふうなことから、まあそういうことが起こってたようですね。でそれで看護師さんに、そういう時はあなたたちどうするのってこう聞いたら、そばに行って手を握ってあげてるんですよっていうふうに言われたんですね。何それしかできないのっていうふうに言ったらしいんですけれども、でその時はそれでうんっていうだけだったんですが、彼がその時にやっぱり同じように看護婦さんがそばについて、そして黙って彼の手を握っててくれたんですね。それで確かにその痛みが半減したっていう経験を持ってる。そのことを彼はこういうふうに説明してるんですね。人間の苦痛というものには必ず孤独感というものが付きまとっているということです。卑近な話をすれば、もしあなたが歯が痛くて眠れなかった夜があったとすれば、その夜を思い出してください。歯が痛かった夜というのは全世界の中で自分だけが歯が痛いと思って苦しむのです。全世界の中で歯が痛い人間は5万といるにもかかわらず、歯の痛い人間というのは自分だけが歯痛に苦しんでると思う。それが苦痛というもんだというわけですね。誰もそういうのは分かりこない。それと同じように、不幸な目に遭った人は必ず一人ぽっちでそれを悩んでいる、思い詰めている。これは精神的な苦痛だけでなく、肉体的な苦痛の場合でも同じです。だからその肉体的な苦痛の場合、誰かがじっと手を握ってそばにいてくれれば、苦しみの 50% を占めている孤独感は消えるのです。というのは、苦痛の中に占める精神的な苦痛の部分である孤独感がなくなり、肉体的な苦痛だけになり、痛みは半減してしまうこともあるのです。私は体験を通してこのことが分かりました。で、それ以来 私のイエスっていう題の本に彼が書いてるんですけれども、それ以来彼にとってのイエス・キリストっていうのはどんな時にも共にいてくださる方っていうイメージになったんですね。とにかく気がつくと常に私と共にいてくださる方っていう、そういうイメージを抱いてるんです。そしてそれが実に一番大きなことなんだということを彼は認識して、それで私は改めて、あ、そうか、聖書はだから一番最初から終わりまで神は共にいるというメッセージで見せてるんですね。念のために一番聖書の一番最後、ヨハネの黙示録の21章3節を見ると、このヨハネの黙示録のもうほぼ終わりの方ですね。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。私は天国と言いますか、あるいは神の国と申しますか、それは孤独な人が一人もいないところっていうふうに言っていいんじゃないか。なぜならば神が共に住んでくださってるから、神が一人になさらないから、そのことがはっきり分かるところ、それが神の国、そのことを目指しているグループが教会なんだと。地上における教会、これは人間の営みですから、いろんな不完全さや間違いもしばしばあるわけですけれども、その神の国を目指している団体が教会なんだというふうに考えていいんじゃないか。ですからこの共にいてくださるということのその大きさを私たちは忘れないようにしたいと思うんです。今日のテキストは、旧約はゼカリア書だったんですが、新約の福音書はマタイによる福音書の一章なんですが、その一章の終わりにも、これは有名なクリスマスのメッセージです。23節マタイの一章の23節見よ、乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ここにもですから、イエス様がおいでになられたというのは、神が我々と共におられるという証しのため、しかも会話分けに生まれられたということは、あのベツレムの中で誰も知らなかったんです。私たちの命の中には誰にも知られない孤独な人が必ずいるはずだと。神が自ら誰にも知られない捨てられているところに身を置かれるっていう、だからこの救われ得ない人はいないという、そのために最も卑しい姿を取られたんだ。そして最後が十字架の死です。死刑ですね。先週そういう死刑に立ち会う人たちの場面を見ました。自分の子供を2人殺されてですね、私はそれをゾッとしながら見ました。あの悲劇です。確かにやった人は本当にけしからんのです。だけどそのお母さんがですね、その死刑に立ち会って、それをじっと見て、これですっきりしました、これから新しい生が始まります、これでこの犯人は私の中から消えるのです。そしてそれに立ち会った牧師が、彼は最後に悔い改めたと、本当に申し訳ないことをした、そしてイエス・キリストに全てを委ねしますって祈ったんだと。だから彼はきっと天国に行ったと思うってこう言ったんですが、そのお母さんは絶対に彼は地獄です、今は地獄ですっていうふうに言ってる熱心なクリスチャンのようです。私は キリスト教の危なさっていうのをそこで感じたんです。その憎しみを持っちゃいけないっていう意味じゃなくって、悪を憎むということが神の正義にかなうという信仰ですから、いつの間にか自分が神の側に立つんです。だからああいう悪は滅ぼされなきゃいけない、その被害者は私たちなんだと。でこれからも私はその正義を追求していくって、そういうふうに言った時に、ああこのキリスト教って何だろうなってちょっと心配を覚えたんです。残念ですけどアメリカではそういう保守的なキリスト教が体制を占めているやつ、しかも盛んなようですね。だからその悪をやっつけるっていうことについて何の矛盾も感じない、そこに死んでいったりしかも滅ぼすことが正義だっていう、これが2000年のキリスト教の歴史の中で行われてきたことなんですね。しかしイエス・キリストの降誕っていうのはどんな孤独な魂にも共にいるっていう、そこにある。殺人犯をそのまま許していいっていうことではないんですけれども、でも私はそういう時に死刑を認めなくするということのためには、やはり被害者を徹底して救済するっていう道が確立されてでないと今度は被害者は浮かばれないと思いますから。しかし加害者だからといって殺されて当然っていうふうにするのにはどうしても疑問があるんですね。渡辺和子先生、カトリックのですね、が愛を込めて生きるという本の中で、ある詩人のですね、その愛の幸せを歌った歌を紹介しておられるんです。私はあなたの小川、私はあなたに似たいのです。私の水に湯あみして罠なく私を感じてください。私の魚を食べ尽くし、私をみんな飲み尽くしてください。私を飲み干し、私をないものになさってください。大変なラブコールです。しかし渡辺先生は不敬のそしりを受けるかもしれないが、キリストはまさにこの詩の中の私だと、私たちにあなたと呼びかけている。それほどにキリストは私たちを愛し、自らが人々によって食べ尽くされ飲み干されるためにベトレヘムに生まれたのだったというふうにおっしゃった。だから後にイエス・キリストは、私の肉を食べ私の血を飲む人は永遠の命を持ち、私はその人を終わりの日に復活させる。クリスマスのメッセージはかくて愛の本質である一体化同一化の具現であり、永遠の命の約束である。孤独な人は一人もいなくなるようにっていう神の愛のメッセージです。ですからそこでなんとか私たちが行き詰まった時に、壁にぶつかった時に見上げてほしい、そこに復活の主がいつもそばにいてくださるっていう、その出発点がクリスマスだったのです。だからこのクリスマスが私のためにあったのだっていう、そのことを受け入れた時に、私は孤独から解放されてるのだっていう新しい生の出発点になるのではないでしょうか。お祈りします。聖なる御父上様、人はみんな勝手で、自分のことを決定的に分かってくれる人は一人もいないというふうに思い込みです。確かに私たちはどんな人をも完全に知り尽くすことはできませんけれども、共にいることは可能です。そしてそのことの最も大切なことを身をもってお示しくださったのが主イエス・キリストでした。それほどまでにいつも私と共にいたい、神が私たちと共にいたいというメッセージがクリスマスのメッセージでした。 私たちがどうこうではありません。私たちのどんな状態にもかかわらず、神様がまず私たちと共にいたいということをお示しくださった。こんなありがたいことはございません。どうぞ私たちがもがき、また自分で何かをしようとする前に、まずいつも共にいてくださる方に目を留めることができるようにお助けください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。